ランニング。仕事終わりの夜間、健康のために体を動かす人が増えているらしい。人口密集地では新たなコミュニティの場でもあり、そこにはマラソンともでは言わないまでもたくさんの人が集まる。ランニングシャツ、ハーフパンツに首にかけられたタオルや帽子、音楽プレイヤーとランニング飲料水、そしてその容器。それぞれが走ることに適した姿に着替えて集まった集団はもはや、夜のその場所は健康のために走る場所であるということを自然にさえ見せる。本当だろうか。本当に夜人が走るという行為は自然な行為なのだろうかという疑問を私が持ったのはつい先日のことだ。私もその日まではランニングを試みた一人の中年だった。理由はありきたりなものだ。健康診断。いよいよ健康に気を使う必要があると感じたある日、テレビで夜のランニングをする若者の特集を見た。多少の疲労はあれ、これならば自分でもできるのではないかと考えた私は、会社の帰路にちょうどいい場所を探した。見つけたのは一つの公園だった。正確にはその外周だ。運動場の400メートルトラックより少し広い程度の手頃さだったことが一番の決め手で、次に車の路中に適した環境。外周の車道は広く、路上駐車が問題になりにくい。近隣は民家だったが、小学校とバス停が外周に隣接しているせいか、比較的人気がないことも気に入った。ああ、走り慣れない私としては、公園にベンチと手洗いがあることも大事な条件だ。さて、そうしていよいよ私のランニングが始まった。最初の1ヶ月は何の問題もなく継続し、習慣化に成功すると、ランニングはそう苦に思う行為でもなくなった。しかし、ランニング仲間はできない。この場所には誰もランニングに来ないのだ。まあそれも仕方ない。テレビの特集は都心、私の住まう地域とは違う。むしろ静かな環境は目的にだけ集中できてありがたいではないか、そう思った。誰にも見られない、誰にも知られない環境、その情景を恐ろしく感じることは当時の私にはなかった。その認識が変わったのは不意の出来事だった。私はいつものようにランニングを開始した。冬を忘れさせるような妙に生暖かい空気が吹き込む不気味な夜だった。その日私がランニングを始めたのは18時頃だった。小一時間もすれば空腹が訪れるが、ランニングを始めたての私にはそれはちょうど良い雨時だった。問題は日の陰りだ。夕日が沈むのはだいたい17時で、その1時間後となれば街灯の灯す明かりが浮き上がるほどに周囲は闇に覆われる。私はこれまでランニング中に人とすれ違ったことが数回ほどしかない。はじめはいい年をして走るという行為を見られるのは気恥ずかしかったが、すれ違う人は何も言わない。次第にそれは異様な行為ではないのだと私の中で認識され、むしろ健康に気を使う良い中年という解釈が備わっていった。ウォーミングアップを兼ねたウォーキングを30分。これが一番苦痛だ。音楽プレイヤーを用意していない私の視線は、変わらない公園の外周をぼーっと眺めながら過ぎていく。何周も何周も同じ光景が続く。 ランニングとは違い、ゆっくりと歩く時間はいろいろなことが脳裏によぎる。大抵はその日の仕事、次の休日の過ごし方なのだが、そこに取り留めた思案がなかったその日は、自身の行いや公園の様子が気にかかったのだ。はじめに目が行ったのは、バス停の前に立ち、スマートフォンを持ってうつむく髪の長い女性だった。表情は見えないが、スマートフォンの明かりに顔だけが照らされた女性を、私は不気味に思ってしまった。考えなければよかったのだが、私は思ってしまった。まるで幽霊のようだと。だってそうだろう。スマートフォンを見るという行為は、まるで外界を遮断し、その世界に塞ぎ込んでいるような状態だ。夜間に顔だけを照らされた女性が無表情に直立する姿は、そういう発想を思わせるにこと足らない条件だ。そしてそういう思考は次の疑心を連れてくる。公園に生えた木々が風に揺れる音。とりわけ手洗いの建物の上、平らな屋根に乗りかかった木の使用は、まるで何者かが屋根に潜みながらこちらを伺っているように見え、そう感じた瞬間、温まり始めていた体が急に冷えた。そして公園の外周の4周目、バス停にいたあの女性が消えていた。バスの音がすれば気づくだろう。女は突然に消えていた。それは普通に考えれば何か用事ができただろう程度のことだが、気の揺らぎ始めていた私には何やら奇妙な思考が渦を巻き始める。そういえば気の循環という話を聞いたことがある。あれは何かの心霊番組だった。解説を担当するそれらに明るいという人間が話したのは、人の思考は霊を引きつけるということで、特に霊について思案することは霊の関心を引いてしまうということ。それはまさに今の私の状態だ。ついで思い出したのは、子供の頃に流行した心霊ゲームだ。明かりを消した四角い部屋の角にそれぞれ人が立ち、一人が壁沿いに走ってバトンを渡す。渡されたバトンを持った人が次の人にそれを渡すという行為を繰り返す。順当に行けば永遠に走り続けるただのリレーだが、心霊ゲームの噂ではこれをすると誰かが必ず途中でやめようと言うらしい。そして明かりをつけて写真を撮るのがこのゲームの肝だ。その写真には必ず5人以上の人が写るのだという。ああ、この話を踏まえると気の循環というものが少し納得できるように思える。あの心霊ゲームはつまり、霊のことを考えた思念を四角い部屋の隅を回りながらぐるぐるとかき混ぜるのだ。まるでコーヒーに加えた少量のミルクが渦を巻きながら周囲を染めるように、空間に霊を寄せつける気を充満させる行為なのだろう。そしてふと気づいた。私は今この公園の外周をぐるぐると回り、同じく思念をかき回しているのではないだろうか。それはまるで心霊ゲームだ。何かよからぬものを呼び出す儀式に類似する行いではないだろうか。たまらず私は走り出した。外周のためではない、車に戻るために外周の残りを走ったのだ。体は冷え、そのくせ心臓は妙に早く脈を打った。 後ろは振り返りたくない。気配はないが、振り返ればつけられているのではないかという疑念が消えない。もしもそれがいたら、それは私と目が合えば走って追いかけてくるだろうか。そもそも走る距離にいるのかも疑問だ。例えばすでに私の肩に顎を置くような距離に大きく不気味な顔が置かれていたりはしないだろうか。なぜだろうか。周囲の民家から調理の匂いがしない。完全な無臭は私の焦りか、まるで近隣に人の営みが見えない。口が乾くが、今はポシェットの水筒を開けることも戸惑われた。私の起こす一挙手一投足、どれが私を見つめる背後の存在を刺激するかわからない。いつの間にか足音だけが響いている。私の駆け足の音だけだろうか。そこに何か混じってはいないか。混じっている気がする。私と同じ距離を保とうと、後ろを走る奴の足音が慎重に混じっている。見えた。公園の角を曲がり、ようやく私の車が見えた。黒い塗装の軽自動車は、公園から伸びた手のようにいびつな枝の木陰が落ちる場所に停車されている。今にも闇に染まり、公園に飲み込まれてしまいそうに見え、私は急いで車にキーを向け、ロックを解除した。運転席に向かいながら、ちらりと後部座席を確認した。無人だ、問題ない。そう、これはすべて私の妄想で、本当は霊などいないのだ。私は安堵しようとしたが、それでもバックミラーは見られなかった。当然私を追いかけてきた奴が今どこにいるのかも見ないことを選んだ。もしかしたら後部座席に座っていないかとか、それを見たとき、私は奴に何か知ってはいけないことを教えられてしまうのではという恐怖を持ちながら、痛むほど冷たい手で冷えたハンドルを握った。そう、これは私がただ怖がっただけの何もない退屈な話だ。だから君は何も気にしなくていい。私はあれ以来夜のランニングをやめてしまったけど、君は走ればいい。健康は大切なのだから。以上、ランニングという話でございました。